日が丸です。4月の編集室でございます、
はい、いや1ヶ月があっという間ですね。
そうですね、はい、もう最終回も終わっちゃいましたけれども
ですね、
今は4月入ったばっかりなんでね、
はい、そうですね、
まだ新番組全部できてないということで、
うんうん、
まあ、だいたいゴールデンウィーク明けぐらいに全部見てみた件、
そうですね、
これの
1ヶ月ぐらいないと全部見切れないですね。
すごい、
正直
チェックしてみてください、はい、SS さんからいただきました。生きがいだった定休が終わってしまいました。無責任な私をお許しください。達夫さんは変わらず紫を身につけていてください。それだけが今の私の願いです。勝手な私をお許しください。探さないで。では。
何これ何これ、
定休が終わって取り乱してるんだよ。
何がどう無責任なのかもよくわからないんですけど、
定休終わっちゃいましたね。
終わったのかな、あれ。
またやるでしょ、
ま、やるでしょ、はっき
りやるんじゃないの。
ねえ、どうなんでしょうか、終わって寂しいアニメなんですか。
今一番ぽっかりはでもやっぱりブーキブランキーですかね。世の中見ますけど、
世の中はお粗末ロスなんて言ってるじゃないですか。
僕はブーキブランキー、ね、
ブーキブランキー、
はい、
そうだね。比嘉君にしてはよく言えてるもんね、は
い、ブーキブランキー
よく言えてる。
ありがとうございます。
すごいよね。国さんはどうですか。
僕ね、だがしかしが、
だが
すごく楽しかったですね。もうホタルさんが俺たまらんかったです。
ホタルはいいよね。
いいですね、
ホタルはいいな、
うん、だからあのキャラクターですから恋愛に行ってほしくないなっていうのあったんですよ、彼女に関しては、うんうん、
はいはい、
その分さやちゃんが、さやしがいますから、
はいはいはい、
やっぱ最後までそこへは踏み込まなかったところが、
うん、
ああよかったみたいな、
うんうん、
ずっと笑っていたいんですよ、ね、本当の残念美女ですよ。
残念です、ね、
そうだ、なぜ君が女なんだと、
はい、
男だったらもう俺の下心なしでずっと付き合いたいみたいなさ、
うんうん、
それぐらい思わせてくれた人でしたね。
それが女だっていうファンタジーですよ、
ね、そうなんですよ、
ね、
編集長は、
僕はもう石膏ボーイズ、
ああ
石墓ロスですよ僕は。
いつ持っている
、俺さ、
はい、
小野大輔って本当すげえと思うわ。
おお、
うん、
俺あのおそ松も重始末超好きなんだけど。
いいですね、僕も一番好きですね。
いや、ほ重始末いいよ、
絶対重始末ですよ、
重始末萌えなんですよ、うん、
好きです。
いや小野さんすげえわ、
すごいねやっぱりね。
石墓にも出てんだもん。
か確かにそうだ、小野さん出てるわ、
石墓にも出て
る。
いやすごいよ。
あ、
いや、やっぱおそ松石墓かぶってるあの二人、はい、本当すごいなって思いますね。
うん、でも桜井さんも石墓やってる。
いや、桜井さんは石墓ボーイズで、石本さんっていうマネージャーのいる会社の腰の悪い上司で出てる。
は
い、
い
や、そう、桜井さんも、うちの桜井もすごい
です。
うん、
聞いた。
重始末なの、ブーっていうのがなんかね、あれ流行りそう。
重始末は会いたいな、またいろんなやつで。重始末本当はなんか、ハッスルマッスルはやっぱ僕の中の一番今年の流行語ですね。ハッスルマッスルは。はい。
俺、重始末が、ずっと口開いてるじゃん。
はい。
明るい感じ、アッパー系なわけじゃないですか。
はい。
それが、ちょっと体を近く来られると、うん、焦って汗かいてる、重始末。
はい。
超可愛い。超可愛い。完全に萌えアニメだ、ね。
そっちですか、なるほど。で、
天然のような人、お笑いの学校行った時にさ、
うん、
お前のはもう天然、それはスレスレだみたいなことで汗かくじゃん。
はい。
重始末分かってんだよね。どっか。
そうなんだ
よ。ちょっとありますもん、灯油の会なんかでもそういう人もね、ちょっと違うタイプの。
ああ、そうそうそう。
ブラック女子マスが見ましたもんね。
そうなん
だ、うん、
あれを小野大輔にオファーしたスタッフがすごい。
OK した事務所もね、マウスプロスポーツもすごいですけど。
いや、あれやっぱり、なんだろう、うん、
あれ決め打ちかな、でもオーディション。
いや、絶対オーディション、
絶対オーディション、
あれは。オーディションでやってると思います、あれ、僕は。
平凡な、
うん、
それこそそう、スタッフさんとかだと、やっぱそのままキャラクターが明るくて、
はい、
いや、それでももう見えるじゃん。勝利ラインですよ。柿原さんだって言われる。
うん、
もう明るくて、
うんうんうん、
なんかもうぽやーんとしてて、
はい、
なんかムードメーカーみたいな。そこをオノディにオファーするっていう、完璧じゃないですか。
そうですよ。
ねえ。でも、そんなオノさんが出てる、
セコボーイズ。
もうあの、絶好たちがファミレスでご飯食べてる。あのシーン。
ね、
たまにいいよね。
いいよね。
いやね、見てください。
皆さん、ぜひともね、
はい、
見てください
よ、はい。というわけでね、じゃあ、冒頭から、
はい、
ちょっとかなり投稿が多いので、
ありがとうございます。
結構分厚いですね。
今日はこの、東藩もいらっしゃることですし、
はい、
このコーナーからいきたいと思います。ブヒブ！
いやー！
いきなり？いきなりブヒブ。
初めてですね、こういうの。
はい、理想のあの子とのあのデート、うん、回収した CG を皆さんから投稿していただいております。
PHP、逆に、ブヒブ、ブヒブ。
いや、とかくなってくれた。シモピー先生から
待ってましたもん。シモピーさんいきなりいいんすか？
あ、
その人やりづらくない？
大丈夫？4体からの。
ねえ。サキちゃんと一緒に。やっぱサキちゃんですね。
もうね。
サキちゃんと一緒に桜の名所として有名な公園でお花見をしてきました。
もう待ってました。今、ドンキシャですよ、もう。
初めて聞く方はね、このコーナー意味がわかんないかと思うんですけれども、ね、あのアニメに出てるあの子と自分がデートしてきた、まあ、ドリームですよね。はい、
そう、
それをまあちょっと、ドリームっていうか実際経験したことを報告していただいて、うん、まあ、CG という形で僕らに教えてっていうことです、
ね。そうです。
さきちゃんと一緒に桜の名所として有名な公園でお花見をしてきました。
絶対いいわ、そんなの。
まだ満開には早かったのですが、
あ、そうなの？
辺り一面に咲いている桜を見ながら、うん、彼女が作ってくれたお弁当をいただきます。うん、鮭のおにぎり、タコさんウインナー、甘めの卵焼き、どれもほっぺたが落ちるような美味しさでした。さあ、ここまで読んで、じゃあこの後どうなるかちょっと想像しましょうよ。
うん、やっぱベタですけども、うん、ご飯粒顔ついてるでしょ。
ああ
まあそこは消化しないと。ないと、ないないないのって思っちゃうと
思う。僕は多分、なんかほっぺたも桜色になりました的な何かがあるのかな。
ああ、なるほど ね。
僕ちょっとこぼして膝小僧にこう。
膝小僧となるともう、そこに先にあるのはもうパンツですよ。
はいはいはいはい、
はい、リカさん。
桜の花びらが、まあ、まだ満開してませんけども、はい、あのね、さきちゃんの耳にかかるんですよ、髪にね。で、しもぴーさんが撮ってあげて撮ったら、感度がいいんでしょうね。ヒャンって言っちゃう。
すごい、さすがですね、市販の
赤外
反射。
ありがとうございます。
早い、
さすがですね。
ありがとうございます。
じゃ続きどうなるか、
はい、
読んでみましょう。
楽しみ。
さきちゃんに持ちうる限りの語彙力を尽くしてお礼の言葉を伝えると、彼女は白い頬を桜色に染めた。
当たっちゃったよ、もう。
当たっちゃった
よ。いわゆる。
少し恥ずかしそうににっこりと微笑んでくれました、
うん、いいな。
付き合い始めた頃だったらもっと真っ赤
いおこやしもっぴーさんやっぱすげえわ。その一文書き聞けないもん。すごい
時間を。
付き合い始めた頃だったらもっと真っ赤になって照れていたのに、
だったか、
だんだんと動じなくなっているみたいです。ハハハハハハハ。動じてるところもまた
可愛い、かわいい、
どっちも動じてるっていう、ね、うん、それこそ膝小僧くらいの明るさかな、
はい、
彼女はぐずっていたネットマージャンも今では普通に打てるようになったことといい、彼女はどんどん成長しています。何度目か分かりませんが、また惚れ直してしまいました。帰りのバスに乗ると発車後すぐに眠ってしまいました。寝起きが弱かったり、すぐ転んだり、ちょっとしたことで涙目になったりと、こういうちょっとした弱点は変わらないままでいてほしい。肩に寄りかかりながらすやすやと眠っているあどけない寝顔を見て、私がこの後どうしたのか皆さんのご想像を。
読者に委ねたよ。読者に委ねたんだよ。
すごいなこの人本当に。
来月はどんなデートができるか今から楽しみです。終わり。
いやもう文句どころか勉強になりますね。
勉強になります。
文句じゃないと本当にもう。
そうですよ。
出来上がってますね。
そうですよ。その、もう、ヒャッとかっていうのは、はい、一昔前のシモピーさん。
そうですね。
もうエロないです
ね。エロじゃないですもん。
彼女といるだけで幸せ感がもう伝わってきますね。
昔のシモピーさんだったら、やっぱ帰りのバスで、キスすんのかな、寝顔を見てキスすんのかなと思いきや、眠ってるのをいいことにちょっとスカートをめくってみましたみたいな。
言ったかもしれない。
そういうことになりかねない。
はいはいはいはい。
今どうですかこの成長した姿。
すごいです。すごいのがね、作品ってね、キャラクター成長しないもんじゃないですか。すごいのが、 いや、そのキャラクター成長だけじゃあれですよ、うん、キャラクターとさっきのシモピーさんが両方進行形で成長してる成
長だけど弱点は変わらないままなんだね、うん、寝起きが弱かったりすぐ転んだりちょっとしたことで涙目になったり。
今僕見てるのは君が届きかシモピーさんの妄想ですよ。
あ
そうしてね成長見てきるのって。
そうだね、
はい、
これだから変わらないままっていうのもいいですよね、うん、
いいですね。
続いて誠 SPR さんからいただきました。先日さきの風越女子高校の麻雀部キャプテンである福地美穂子さんと麻雀を打って
きました。麻
雀
を
さきちゃんだったら同じさきっていう、ね、あの、うん、どうなんですか今全くオンエアされてないですけど、ね、熱の字界隈でのさき
に、ね、そうですね、
強いですね。
でしょう
福地美穂子さんは僕大好きな、
はい、
あの堀江さんが声を当てているキャラクターですね、うんうんうんはい、固めのうん、キャプテンです。僕は用務員のパートとして勤務しておりいきなり現実的
に控えめでいいですね、
いろいろあって人数合わせに借り出されることになりました。
はいはい、
開始早々トーン1局で僕は24,000点を失い途方に暮れていると、まだ1000点残ってますし希望を持ってくださいと慰めてくれる福地キャプテン、うん、その一言に奮起し得意のチートイツで展望を取り戻すことはできたのですが、キャプテンの悔しがる表情を見たのになかなか報酬してくれません。その件についてキャプテンに尋ねると、どうやらキャプテンには捨て牌でバレバレなご様子、効果的な牌の捨て方を後でマンツーマンで教えてくれるそうなので、あとは適当に池田を飛ばし麻雀を終わらせた後キャプテンに手取り足取り教えてもらう特別講習の始まりです。普段片目を閉じたままの彼女ですが、麻雀卓を離れたプライベートな場所で両目で微笑む姿を見るのはどうやら私が最初のようです
。おーいいね。
プレゼントは東藩お手製の手ぬぐい希望です。
そうだそうだ。先月そんなこと言ってたの。
忘れてました
ね。俺忘れてたわ。
誠 SPR さん。まあ、福地美穂子キャプテン。
いいとこまた見つけますね。
彼女が講師になって手取り足取りをして。
いいです。このままだと、先チャンネルになっちゃう
から、ね。先チャンネル、ね。
いや、それも仕方ないですよ。
あ、まあ、しょうが
ない。仕方ない。
こうなるともう、ステルス桃とのデートも。
ああ、見たい。誰か、
お願い、誰か。影薄いからね、どうデートするのか。
鬼ごっこしたいわ。
ああ、したい、したい、したい、したい。
どこだみたいなあるわ。いかがでしたでしょうか、東藩。
素晴らしいですね。
さっき日本に来ましたけども。
はい。
はい、
本当今の方の最後の本当にプライベートで読み見るっていうのは本当素晴らしいですよね。
そうですね。
なかなか見れませんもん。
僕はどの瞬間に両目を開けてくれるのかっていうところを知りたかった。
あー、
どうなんでしょうかねこれね、はい、そしてキスするときは両目を閉じるんですよ。あ、そこですよ。
素晴らしい。
そこですよ。
分かってらっしゃる、
ね。続いてプリマドンナは正座をしないさんからいただきました。ユリブヒブ。
お、お、いいですね。
セーラームーンのはるかさんとみちるさんが放課後デートをしていたので、
はい、
みなこちゃんとうさぎちゃんと私で尾行してみました
。
ほうほうほうほうほう。
これ、ひがさん好きなやつ。
好きなやつですね。好きなやつですね。好きなやつですね。
はい。
好きなやつだ。
学校帰りに3人でサークル系の焼き鳥をファミマと統合したらこれなくなるのとか言いながら食べていると。突然、みなこちゃん、かっこ CV、深見理香が、二人ともあれ見てと言い出しました。え、何何と美奈子ちゃんが刺す方を見るうさぎちゃん CV 三石琴乃と私 CV 戸田恵子。
何でだよ。
そこには制服姿で仲睦まじく歩くはるかさんとみちるさんが、ただ歩いているだけなのに何とも言えない素敵な雰囲気を醸し出す二人、どこに行くんだろうと気になり尾行してみることにしました。優雅に歩く二人を木の陰から美奈子ちゃん、うさぎちゃん、私の順でトーテムポールのように顔だけ出して後をつけます。
いいねいいね。
木の陰から電柱の陰、電柱の陰からサラリーマンの陰と抜き足差し足して斜めに移動して
もう絵が浮かぶよ。
すると二人は近くに止めていたおそらくはるかさんの車であろうマイバッハに乗り込み、
ま、
どこかへ向かう様子。
どうしようどうしようどうしようどうしよう
どうしよう、これじゃ逃げられると思っていると、ヘイタクシーと美奈子ちゃんがタクシーを止め、運転手さん前の車を追ってとタクシーで追跡開始。二人は海の見える公園で車を止めていたので私たちもそこでタクシーを降りました。そして公園内にあるベンチに座ったので、その後ろにある植え込みの裏を 木の枝を頭のあたりで通すの植え込みと同化しながらしゃがみ歩きで近づく私たち。これ私たちが萌えキャラか。
そうなんですよ、そうなんですよね。分かってらっしゃる。
何を話しているのかしらとしゃがんだまま身を寄せ合って会話を聞いていると、うさぎちゃんが持った枝の先が美奈子ちゃんの頭をツンツンついてしまい、うさぎちゃん痛いと小声で言う美奈子ちゃん。すると、あーごめん、うわーと枝をどけたうさぎちゃんがバランスを崩してこけてしまいました。
あ
さらに、もう何やってるの、キャー、美奈子ちゃん重い、失礼ね、そもそもうさぎちゃんがと、うさぎちゃんを引っ張り起こそうとした美奈子ちゃんがバランスを崩してうさぎちゃんの上に倒れ込み、ギャーギャー騒ぐ二人。二人とも静かにして気づかれちゃうよと私が言うも、それだけ騒げば気づかれないわけがなく、やれやれ忙しい子猫ちゃんたちだ、ふふ本当にと、はるかちゃんとみちるさんは優雅に去っていきました。その声が尾形めぐみさんと勝木雅子さんだったのか、はたまた皆川淳子さんと大原さやかさんだったのか、私にはちょっと分かりませんでした。
何を言ってた、
ちょっと見たが入る。
一期二期は苦行でしかなかったセーラームーンクリスタルですが、三期は大変楽しみにしています。
一言多い部分もいただいて、
ゆりぶひぶ。
いや非常に良かったんじゃないですか。
尾行コントですね。
尾行コントですね。尾行するのはしてる方が可愛いっていうのもよく分かってらっしゃるんですよ。
トーテムポールのように角から顔が
効果音聞こえたもん。
そう聞こえましたもん。
ピコピコピコピコピコピコっていうね。
僕一個もしそれにもしもね、まあ不遂かもしれませんけど、タスになったら、そのバレる時ね。
ま
あ、痛いもいいんですけど、あのサギちゃんのね木の枝に蜂の巣が入ってるんです。
うわ
もう見たい。もう見たい。
重いね、重いって失礼ねのやり合いもいい
です、ね。はい、そうそうそうそうね。
いただきました。
ありがとうございます。
新たなね、地表地平を切り開いている
手ぬぐいも手
ぬぐい。プリマドンナさんお忘れだし
ない
と、
はい。
ありがとうございます。はい、続きまして。エピーロさん、これはですね東京都男性、春チカ、
おおいいですね、
のチカちゃん、
おお
大好きですよ、僕も
元気子だ、
大好き大好き。
先日昼休みも終わりに近づいた頃、僕は教室に戻ろうと廊下を歩いていた。すると廊下の端に楽器のケースが置きっぱなしになっているのを見つけた。吹奏楽部の誰かのものだろうか、音楽室に持って行ってあげればもしかしたら隣のクラスの穂村さん、いやチカちゃんと話せるかもしれない。あそんな可能性の薄い下心を持ちながら僕はケースの取っ手に手をかけた。と、その腕を後ろから掴まれる。芹沢さんのクラリネットをどこに持っていくつもり？振り返ると、チカちゃんが真剣な顔で僕を見ている。あ、あの、落とし物かと思って音楽室に持っていこうとしたんだ。動揺しながら僕は答えた。なんか痴漢の言い訳みたい。
全然ですよね。あれ挙動不審な感じが。
チカちゃんは自分の勘違いに気づくと、すぐに腕を離して思い切り頭を下げた。疑ってごめんなさい。顔を上げた時の少し恥ずかしそうな表情が可愛い。気にしないでと僕が口にすると、チカちゃんの後ろから中性的な美少年が顔を覗かせる。あれ、チカちゃんがまた人に謝ってる。またって何よ春田。僕の記憶では今週だけでも成島さんに2回、芹沢さんには4回謝ってるよ。なんでいつもそんな余計なこと覚えてるのよ。人が何を覚えてるか気にする前に、チカちゃんが次の期末テストの範囲を覚えられるか気にした方がいいんじゃないか。ぐわ。最後まで言い終わらないうちにチカちゃんの飛び蹴りが美少年の背中に綺麗に決まった。同じ光景を遠目に何回か見たことがあるけど、そうかこういうことだったのか。飛び蹴りを決めて満足したのか、こちらを向いて真面目な顔でチカちゃんが言う。どなたかは知りませんが、親切にありがとうございます。蹴られた背中を押さえながら起き上がった春田が言う。隣のクラスの人だよ。チカちゃん知らないの？僕はチャンスだと思ってチカちゃんに自分の名前を教えた。教えたところでチャイムが聞こえてきた。チカちゃんが名前を覚えてくれることを願いながら僕は教室へ急いだ。
以上でございます。
おー、恋の予感。
恋の予感ですね。
名前覚えてもらえるのかしら。
日賀さん、東藩、
はい、
いかがでしたでしょうか。
よかったですよ。最初はそうですか、手を捕まえるだけじゃなくて、
だからいきなり接触され、
そうそうそうそう、もう羨ましいですけどね。これって、いたたたたぐらいまでやってもね、僕は。
あー、なるほど。それでも、もう、
それでも、
パンティー泥棒じゃないですか。だから、比嘉さん経験あるかわかんないかもしれないです。
彼も蹴られるぐらいのね、
なるほど。
CG をちょっとこう、期待したいですね。
そうですね。
春田越えしたいよってや
つ、ね。春田越えは
したいです。春田越
え行かないとな。
そうそうそうそう。僕は蹴られたい。
あー、わかる。わかるわかる。蹴られたいですね。はい、だから、ちょっと嫉妬もあります
よね。そうですね。
多分これ続編では蹴られるんじゃないでしょうか、は
い。というわけでね、ハルチカいただきました、ありがとう
ございます。
オグナさんからいただきました。ガルパンのアンチョビさんと公園デートしてきたことをお便りします。これやっぱりね、
ガルパンのアンチョビさんでしたよ ね、 ね、
その日はアンツヨ高校の他の皆さんの追っかけを振り切り、静かな公園でたわいのない話をしていました。とは言ってもやっぱり後輩が気になるのか、二言目にはうちのやつらはというアンチョビさん、そこまで後輩思いだとちょっと焼けますねと私が言うと、ああいやお前のこともちゃんと好きだからなとたどたどしく返事をしてくれました。これ読んでた恥ずかしくない
、聞いてる方もあったですよ。
結構直接的な、
ね、
もうちょっと
相当ストレートに言
ってましたよ。序盤でステップ早い、
早いですよこれ。
ほらその証拠じゃないが、お前に弁当を作ってきたぞと弁当箱を差し出してきたので、どうせなら食べさせてもらえますと半ば意地悪に言うと、アンチョビさんは顔を赤くして、仕方のないやつだな、ほらあーん、
やってくれる。
すぐやっちゃうの、軽い
抵抗しない
で。アンチョビさん全然
残る、
スパイクサッカーはね、
いきなりですよこの子
と、いざ食べようとすると、
うん、
ちょっと待った、姉さんの弁当を食べるのは我々だと振り切ったはずのアンツヨ高校の皆さんが、これは仕方ないとアンチョビさんの手を握り再び逃げることに、ああもうあいつらはと、どこか嬉しそうでもあり呆れているようなアンチョビさんの声が耳に残りました。アンチョビさんをものにするには後輩たちをまずどうにかしないといけないようです。おしまい。
これアンチョ高校の子たちはやっぱりデートをこう尾行してたわけ
ですね。そうですよ、そうですよ。
だからこの
尾行というか探し回っていたってやつですよね。
だから後輩たちに慕われてるアンチョビさんが好きだから、
う
ん、
そういうこと。
そうそうそう、
独り占めしたくないんだけどすごく好きっていう、そのわがままな感じが伝わってきました
。伝わってきますね。だっていうのはモテるを上から見せるんですもんね、奥野さん。
そうですね。
そうですよ。だって
意地悪です。
ちょっと焼けますねなんて、こうわざとらしく言うと、これ大人の男ですよ。
あのアンチョビさんに対して S な感じで。
そうですよ。しかももう普通の妄想ならね、うん、手を引っ張った後に、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、って、あ、握ってたみたいな。
ごめんね、なるけど。
普通みたいな感じな。
どうせなら食べさせてくれるなんて男から言うんですよ。大村くん、
これ石田明さんしか言っちゃいけないやつ。どうせなら食べさせてくれる。小野大輔さんしか言っちゃいけないやつじゃないですか、これ。
です
ごいです。あっさり聞くの、仕方のないやつ。
そう。あーまでしてくれ
る。何を言っているとかないんだよ。
ない。
ね、そういうの、わがままさは好きですよ、そういうわがままさは。うん、
というわけでね、小倉さんからいただきました。
ありがとうございます。
東藩いかがでしたでしょうか、今月のオフヒブ。
いや、もう本当に素晴らしかったんですけども。うん、
はい、今月の東藩。
東藩ですか、
手ぬぐいはどなたの手に。
手ぬぐいはですね、尾行のやつに。
セラムーン。
はい、セラムーン。ユリブフィブを送っていただきました。プリマドンナ、センサーをしないさん。
はい、僕アイステーション大好きです。
ああ、そうですね。
そうだよ、
ね、
はい、
エアー手ぬぐいを送りますので、念を送ります。
使ってください。
はい。
熱文字。
いやー、もうちょっと頭の悪いコーナーが続きましたので、
ね。はい。
まあ、アニメの感想などもね、
はい、いいですね、
いろいろちょっと読みたいと思います、はい、鎖骨ポッケさん、辰夫編集長、熱文字編集部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
放送から何日経っても後編冷めやらず、他に見る番組も溜まっているのに何度も繰り返し見ています。ハイキューセカンドシーズン第24話、極限スイッチ、うん、カラスノが一期のインターハイ予選で惜敗した因縁の相手青葉城西と、春高予選の準決勝で再びもつれ込んだフルセット、息をもつかせぬ熱い攻防と苦労しく甘美で震えるほど冷酷な幕引き、そのストーリー、白熱の試合展開もさることながら演出の緻密さにうなりました、先にマッチポイントを迎えた成城、追いすがりリュースからリードするカラスノ、両チーム総力戦の苦しいラリーが続く中、遠峰のアタックにカロッチェ反応した成城、花巻のレシーブが右サイドにそれ、これはカラスノのチャンスボールかという場面、
コート外へ飛ぶボールを追い川はレシーブするかと思いきや空中で体勢を反転させ、ゼロ角度から逆サイドへ渾身のトスを上げます。その先に置かれた長机に背中から突っ込んだ彼は急いで立ち上がりコート内へ戻ろうとするのですが、ここで机の下に敷かれたシートに足を取られずるっと滑り転がりかける仕草は原作にはありません。素晴らしい。配球のアニオリはかゆいところに手が届くと常々感激しておりましたが、アニオリ、アニメオリジナルですね、うんうん、こういった自然な流れのワンカットを挟むことでバレーを好きでたまらない選手たちの必死さ、どちらのチームにも負けてほしくないという視聴者の思いが増幅され、本物の試合を観戦しているかのような臨場感が生まれます。他にも選手交代で菅原が入ってきた時にまだ影山だけ少しぎこちないハイタッチの様子が挿入されていますが、信じられるのが日向しかいなかったインターハイ予選の頃と違って、以前より仲間とつながり出した努力とは成長が感じられますし、2アタックを決めた影山と及川がインターハイ予選とは逆の構図になった時、天才たちに苦渋を舐めてきた及川の過去がフラッシュバックする演出で、その後の及川が才能との向かい方に、遠謀な希望、覚悟を決めたシーンがより引き立ちます。そして制作陣がここまで本気を出したのは、より魅力的に表現したいと彼らに思わせた原作力があってこそ、脚本の岸本拓さん、絵コンテ演出の三中進さんをはじめ、配給を愛するスタッフの皆様の総力戦でもあったんですよ。神回という言葉はあまり乱用したくはないのですが、この一話はそれ以外に言い荒しようのない出来栄えだと思います。熱文字編集部の皆さんのご感想もぜひ聞かせてください。ということでサコスポッケさん、ハイキューセカンドシーズン第24、
この回はまだ見てませんけど、聞いてるだけですごい興奮しますね。
ハイキュー
すごいな。いやもう
前は神回でしたよ、すごいって思いましたね。
もしなんか読み方間違えたらすいませんね。青葉、はい、青葉城塞だ
った。確か城塞だと思いましたけどね、
すごいですよ。
あの辺のね、だから、ま、バレーボールなんか俺やったことないけど、はい、うんうん、やっぱ見てるとかっこいいスポーツ。あれはだから、見せ方ですね。
そうですね。
実際の、何試合を見てると、ああいう風には見えないじゃないですか。
うんうん、
だから真上から見たり、まあ、あのアングルですもんね。足から見たりとかってなるのが、うん、いやらしくなく、だからかっこよく見える、うんうん。で、テンポがあってっていうのは、素晴らしいと思いましたね、本当に。
いや、やっぱなんかこう、国際のはあるんだけど、うん、集団スポーツの中で孤立している人間が、割と、こう、信頼を得ていくっていうストーリーがね、その単なる、スポーツの技術の向上だけじゃなくて、なんか人間的成長みたいなのもあって、またそれを受け止めるメンバー側の心情とか、細かく、なんかあって。
そうだよね。それをだから先輩が見てて、先輩っていうか、青葉の方が見てて、あいつ一人だったのにどうも一人ではなくなってきている、だから強い、あいつらはもう強いんだって自覚して、今度自分とその才能、天才って言われてるやつとの自分の比較っていうのを自分の中でし始める部分なんかも、うんうんうん、及川先輩の過去がほら先生が出てきてどういうこと言われたとかっていうのが見えてくるとさ、
はい、
やっぱグッときますよね。
正常の方もね、なんかそうなんですよ、そのな完全に浮いてる人がね、いて、でもキャプテンは割とそこはチームが勝つためだったらいいじゃねえかみたいな感じで割とこうリーダーシップを発揮して、やっぱどっちにも負けてほしくないっていう思わせるっていうところがね、
いやーね、
素晴らしいスポーツアニ
メ。
それは本当にすごかったよ。
比嘉くんスポーツアニメ苦手ですけど、
でも最近本当に好きになりつつあります。
クロバスから、
はい、クロバスがやっぱ大きかったですけど
ね。なるほどね。というわけでぜひ皆さんもこの配給は本当にすごい作品でしたね。
なんか決まったということ。
このそのアニメになかった、漫画になかったその机の下に敷かれたシートに足を取られ転がり、こう、あの滑り転びかけるっていうのはすごい、
ね、これ入れるってすごいですよ、
ね。すごい。面白いよね。
しかも違和感ないわけでしょ。読んでる人が、これすごいと思います。
あのスラムダンクだとね、花道がルーズボールを追いかけて、はい、割とあのもう客席に飛び込んじゃうみたいなありましたけど、バレーボールの場合それまた戻ってくるわけですよ、
そこでの描写もね。
個人的今年の冬アニメ全部見てみた件でメールいただきました。編集長熱文字メンバーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
カーズ京都の稲見です。
お
カーズ京都、
そんなあるんですか。
カーズ京ですね。
そんな京があったんですね。
もうエロの対象として美少女をめでるっていう、
はい、
二次元美少女
男ですよ、ね、
僕も入ってます、 ですよ、ね、
今年の冬アニメ全部見てみた件投稿させていただきます。僕が選んだ今年の冬アニメベストワンは教えてギャル子ちゃんです。
おお。
冬アニメが放送される時期は年度末決算に追われ、あ、意外と大人なんですね、うん、好きなアニメも録画してばかりでなかなか見ることもできないしがないサラリーマンの僕には素晴らしいぬるめの温泉アニメが欠かせぬものになっています。
ああ、あるよね。
今までは定休を1期から6期までをひたすらヘビロテして見て過ごしていましたが、やっぱり定休おたくり人気です。
定休ね、
うん、
新たな温泉として入ってきてくれたのが教えてギャル子ちゃんでした。温泉として入ってきたっていうか温泉に入ったのがあなたなんです僕はあまり巨乳が好きではなかったんですが、巨乳も悪くないものだなと電気風呂に入ってみたら意外に良かったみたいな感
じ結構いいじゃんこれ、
いい表現
で、冒頭の野戸さんの周知プレーなセリフはまるで風呂上がりに飲むフルーツ牛乳のような、ああ生きててよかったなと思わせてくれる飲み心地でした。教えてギャル子ちゃんやおじさんとマシュマロみたいなカウチポテトな温泉アニメがどんどん増えてくることを祈ります。以上。
おっしゃる通り、
おっしゃる通り、本当にわかる、すげえわかる。
いやー、おじさんとマシュマロもよかったな。
この感じはでも増えてくるでしょ、もっと。
近
いのはね。
そうだ
ね。多分もっと増えるよ。
いや、面白かった、ギャル子ちゃん。
ギャル子ちゃん
ですね。やっぱリアルな感じが良かったですね、ギャル子ちゃんの。
ギャル子ちゃんの、素の顔がすごい。
そうそう。
ぽーっとしてる感じ。
はい、
頭悪そう。
そうですね。
この、続いては、は
い、どれいきましょうかね。
春地下最終話。
お、
あ、はい、エピーロさん、
うん、
個人的に今季一番ハマった作品です。青春吹奏楽ミステリーを歌っていてましたが、私はミステリーは苦手です。
ほら、
吹奏楽の演奏シーンもそんなに多くありません。しかし弟を亡くした成島さんやプロのクラリネット奏者を目指しているのに難聴を患う芹沢さんなど、それぞれの問題を抱える登場人物たちが魅力的に描かれていました、
うん。
シリアスな問題を扱いつつ、チカちゃんとハルタの漫才のようなやりとり、話のテンポの良さによって、重くなりすぎず、しかし1話を見終わった後には余韻の残る、そんな作品でした。これは原作者の初野聖さんと橋本正和監督、クレヨンしんちゃんやタリタリの監督の力量によるものかもしれません、
うん。
最終話は吹奏楽の東海大会を扱ったオリジナルストーリーで、チカちゃんたちの清水南高校は全力を尽くしたものの同賞に終わってしまいます。チカちゃんは落ち込む部員たちを明るく励ましていましたが、トイレに行くと言って一人抜け出し、会場外の階段でこっそり泣いています。
ああ、もういい子。
かすかに聞こえる日暮らしの泣き声と背景の夕焼けが印象的でした。チカちゃんを追いかけてきた春田の、僕は謎を解いただけ、みんなの心を解いたのはチカちゃんだよ、というセリフが、二人のキャラクターと関係性をよく表していました。頭が良くてクールだけどやんちゃなところのある春田と、素直で友達思いで勢いだけで生きているようなチカちゃん。二人とも顧問の草壁先生が好きという設定から、この二人には恋愛感情が全く生まれませんでした。むしろチカちゃんと成島さん、芹沢さんとの間にフラグが立っているような気がして、途中からプチハーレムゆりものとして楽しんでいます。なかなか出れない芹沢さんが最終話で吹奏楽部に入るシーンにはキュンキュンしました。あれはもう芹沢さんからチカちゃんへの告白にしか聞こえません。この作品には強い女性がたくさん出てきます。みんなまっすぐで、だからこそ障害にぶつかり思い悩んだりしますが、諦めずに前に進む力強さがあります。キャラクターデザインは西田麻子さんということですが、第1話を見たときは女性キャラクターの目に力がありすぎて違和感を覚えました、
うん。
しかし今となってはキャラクターの内面を表しているようで大好きです、
うんうん。
この1話、マルチカ最終回。
いや、素晴らしい。
ハルチカ。
ハルチカよかったっすよね。今の大人になっても楽しいんですけど、多分学生時代に見たらもっと多分、僕らの若い頃って赤川次郎の小説が異常に流行ったじゃないですか。あの感じだと思うんですよ。
あの感じ。
憧れだとか、あーっていう、等身大の感じだと思うんですよね、僕の中では。
そうですね、僕、音楽教師最近エロいなと思って。
おう、それは。
ちょっとブログとかにも書いたんですけど、
はい、
二次元音楽教師みんなエロくないか。
おぉ、
男女問わずってことですよね。
まあでも基本男だよ、ね。
あ、
心が叫びたがってるんだっていう映画でも、やっぱり担当の担任の先生は音楽。
はい。
あと、響けユーフォニアムの桜井さんがやってた滝先生。
はいはいはい。
やっぱミステリアスな部分があって、ちょっとエロチックなんですよ、
ね。は
ぁ。坂部先生もそうですし。
そっかそっか。
あと、同級生っていう映画に出てくる原先っていうのも音楽の先生。なぜかなんかちょっと、何考えてるかわからないミステリアスさとか、
はい、
一昔前だったら国語の先生とかが小説文学が好きで、うん、ちょっとミステリアスだった部分っていうのを、うん、今音楽教師が背負ってるな、
うん、へー面白い。
なんかこう音楽教師ってなんかあんまり担任にならなかった
感じあるじゃ
ないですか。ならないですね。うん、まあ、うん、アニメの中だと担任やってる先生もいるんですけど、うんうんうんうん、なんかこうみんなから求められてないところとかみんなが知らないところで音楽室で一人でピアノ弾いてる感じ、うん、
はいはい、
が、
うん、あどっか芸術家肌みたいなところもあるからかな。 それがまあ分からないというかミステリアスという
か、なんかな、なんか何考えてるか分かんない感じなんだけど、うんうんうんうん、モーツァルト心から愛してますみたいな、はい、というと大人な感じするよ大人感
はいはいはいはい。
というわけで、映画同級生を見たという感想もいただきました。映画同級生ご存知ですか？
もちろんですよ。伊藤さんが散々聞いてます。
中村あすみ子先生原作のあの伝説の漫画をですね、はい、映画化してくれた。
アニメ映画。
で僕はもう3回見に行ってるんですけど、はい、ありがとうっていう言葉しかない。
毎回毎回。
あのアーティスティックな中村あすみ子先生のキャラクターをそのまま動かしつつ、背景は本当に実際にある世界みたいな。よく融合できたよね、うん、また見事な BGM の使い方、本当に神作品なんですけど、うん、そんな方からいただきました、
はい、
熱文字編集部の皆さんこんにちは。
こんにちは。
映画同級生見てきたので感想を言わせてください、うん、まず思ったことは余計なことは一切してないなということです。原作の印象的なシーンは丸ごと残しつつ、漫画のコマでは見切れてしまっていた部分まで枠を広げ、世界の隅々まで見せてくれたように思います。佐藤さんもおっしゃっていたように、あすみ子先生独特のタッチで描かれる線の柔らかい人物の形と写実的に描かれた背景が違和感なく同居していたことに目をしばたきました。キャラクターは漫画調なのに背景がリアルな作品というのは他にもあると思います。しかし同級生の背景は同級生の世界のためだけの背景で、デフォルメされたキャラクターとリアルな背景は互いに浮いて見えないのです。色彩も絶妙、水彩絵の具のようなどこか懐かしいような色合いがまた同級生の世界を守っていたように思います。驚くことに視覚的な感覚は漫画を読んだ時の感覚とほとんどズレがありませんでした。そして何より印象的だったのが音です、うん、声優さんたちの演技をはじめ草壁と佐助を結びつけた合唱曲、効果音などなど音がとにかく素晴らしい。原先生役の石川秀夫さんによるリアル音楽教師な歌声は初っ端から胸にズドンときますし、サイダーを落とした佐助と草壁の手が重なるシーンや印象的な場面で鳴る甘い音、声優さんたちによるキャラクターの自然な喋り方が世界に厚みを出してくれていたと思います。上映時間は比較的短い方の映画ですが、受け取るものが多すぎて見終わった後ボーッとしてしまいました。実を言うと映画を見に行くかどうか初めは迷っていました、うんうん、というのもあすみ子先生はアシスタントをつけずに一人で作品を作られていると何かで読んだことがあったから
で、
原作者以外の手がたくさん加わるのが映画ですから、映画になったらまた違うものになってしまうんじゃないのかなと不安でした、うん、けれど熱文字で辰夫さんがありがとうしかないとおっしゃっていたことに勇気を得、見に行って見て本当に良かった。スタッフの皆さんの本気を見ました。合唱です。ちなみに映画には BL 超初心者である夫もついてきました。どのくらい初心者かというと A×B と B×A が同じと思っているくらいです。事前に何度も BL だよ大丈夫と尋ね、チケットの発券ギリギリまで BL だよ男同士だよと念を押したのです大丈夫の一点張り。映画が終わって一言原先生がとつぶやいていたのがちょっと哀れでした。ただ思いのほかすんなり見れたらしく、それが嬉しかったようで、なんか男同士でキスするのとかよくわかんないけど絵が綺麗だし面白かったと小学生並みの感想を述べていました。映画同級生ブルーレイが出たらきっと買います。長々失礼いたしました。これからも熱文字楽しみにしております。
人妻さんからですか。
すごい
旦那も勇気ありましたね。
これもほんとみんな見て、映画同級生ほんと見て。
そうはいはいはい、
はい、
あの僕ね、あの漫画の方も読んでないんですよ。
うん、
どっち先に。
いやもう映画見て、もう映画見てください。
あ、そうなんですか。
それでいいです。
あ、はい、わかりました。
漫画答え合わせでもいいです。僕はその中盤経験できないんで漫画を先に読んじゃったんで、
はいはい、
映画から見た
か貴重なかもしれませんね、はい、あ、じゃあそうします。
はい、
はい、
だって俺何度も言ってますけど、うん、テレビ版のエヴァンゲリオンとか見てない人が、うん、あの新劇場版を見た時の感想って超知りたいじゃない
ですか。あー、確かに、うん、
その新劇場版で生まれて初めてエヴァに触れる人の感覚って僕ら同期できないじゃないですか。
無理無理無理。
だからそういうのを聞きたいから
。あ、じゃあちょっと、じゃあ、はい、ぜひとも称しますんで。はい、
ありがとうございます。というわけで、まあこの1話いろいろありましたけれどもね、はい、何かこの最終回シーズン、
はい、
印象に残った回ありましたかでしょうか。なんか
やっぱ僕は僕だけがいない街の最終回は
痺れましたね。
9話まで見た後に、はい、10話から3話一気見したんですよ、ちょっと時間空いて。で、結構ね、かよちゃん問題が早めに解決したから、僕どうなんの、はい、あれが
最後まで引っ張ったんですよ。先生との話になった
も
んね。
しかもワンクールで終わるっぽいし、3話で、しかもね、新しい子を助けになったんで、どう転化すると思ったら、いやいや、素晴らしい畳み方したなと思って。
面白かったですね。だから、あの、1話で僕らがハートをつかまれた、うん、バイトの女の子。うん、
はい。
そう、あの子伏線どこで回収して
くれるの？
そうなの。思ってましたよ。これ最後まで出てこねえのかなみたいなね。
でも出方によってはこっちがかけるじゃん。
そう、うん。いやだから別世界線にいた女の子ってことになってんのかなみたいな。
思ったんですよ。
もう出てこないのかなって思ってたところに。
あの塩梅はねえっすよ。あれ以上でもあれ以下でもない演出さんもないっすよ。
よかった。
よかったでさ。
国さんは
寿司ポリス。
寿司ポリス。
あ、また見てなかった。
寿司ポリス超面白い。
そう、また見てなかった。
だからあのこれちょっといい悪い言い方かもしれないですけど、うん、あんなにちゃんとしてるなんてって最終回まで見て。
結構あの
映画入りでしたね。
外国に持ってっても大丈夫みたいな感じの映画でした。う
ん、最後は。そんなにちゃんとしてるのって思っていうのこう面白さもありましたね。
俺あれなんか映画館で一気見とかやってほしいんだよね。
やってほしいな。
一気見したってそんな長い時間じゃないから。
ハリウッド映画のノリだよね。
そう。
でもね、あれね、脚本のあれ見たら、あれ、楠野一郎さんっていうの昔ね、うん、あの、小先やってた方なんですよ。多分。
マジで
楠野さんって、多分その
ような。小先リスナーの
クリエイター。これ間違ったらごめんなさい。はい、構成作家で入ってて3人ぐらいいらしたんだけど、楠野さんってね、確かね、コサキンのね、構成作家さん。
パフォーン。
うん。だからその、コサキンコント劇場とかよく聞いてたし、本も貼ってた人って、はい、俺はそうなんだけど、その目で見ると、寿司ポリスなの、何、テンションとか、でも映画っていう感じ、そのコアにあるそのドラマ剣としては、アニメのロジックじゃない映画の路線っていうのは、あれなんか全部符合したっていうのがあります。驚いた。
そうでしたか、うん、寿司ポリス面白かったですね。
かっこよかったで、最後にだってそのホンダっていうのが大元のボスと戦ってボスが出てくるってのも面白い、はい、寿司の話してたのに、
はい、
でそのボスにまあホンダの方が強いんですよ、なんでお前そんなに強いんだって言ったら言うセリフがね、
はい、
もう寿司ポリスミニアニメなのに言ったセリフがお前には誰の泣き声も聞こえないからだって言うんですよ。めちゃめちゃかっこいい。
そう、超かっこいい。
かっこいいでしょ。かっこいい。でもキャラクターはものすごい太ったメガネかけてしたんですよ。だからもう映画の ロジックだけど、うんうん、見た目でも笑かすとでだけど、もうセリフはもうなんかもう王道の。
そうそうそう。
映画
主人公がヒールっていう、うん、やっぱないじゃん日本。
ないないないない。
それなんか作ってくれたのすごい良かった。
面白かったね。
寿司ポリスは傑作ですよ。面白い本当に。はい、というわけでこの1話のコーナーでございました。
熱文字、
はい、というわけでね、はい、今日盛りだくさんでございました、はい、過去の放送を聞いたという人からね結構今ね、
はい、
最初から聞き直してる人がすごく多いんです。
本当ですか。
ようやくこの番組も浸透してきたんですかね。
嬉しいですね。
いただきました、
はい、
稲見さん、
はい、
第13回窓マギアフターアフターを聞いてみたけん、
おお、
で、
はい、
窓マギアフターアフターっていうのをやったんですよ。
はい、
要は、
なんでしょう、どんなの？
窓マギアフターっていうのをやったんですよね。はい、窓かマギかでアニメ初めて触れたっていう人にどの単語を勧めるかっていう。
はいはいはいはいはいはい。
その窓マギアフターのアフターっていうのがあったんですよ。
はいはいはい。
カーズさんとかも
やって
ね。カーズ京都の稲見です。第1回の窓マギアフターアフターを聞きました。なんだか3年前の放送みたいな気がしますが、聞いた時がナウオンエア、早速投稿させていただきます。魔法少女窓かマギカの次におすすめしたいアニメベスト3ですが、ノイタミナ枠は殿堂入りということで個人的に除外して考えました。
ほうほう。
結果玉由良シリーズ、山のすすめシリーズ、うん、スタードライバー輝きのタクトを挙げさせていただきたいと思います。理由は面白いからです。ただ確かに、まあそうですね、まあ、以上ですということでいただきました。
なるほど。
萌えアニメだから、窓マギで結局キャラ萌えに行った人っていうのは、うんうんうん、山のすすめ玉由良っていうのはいいかもしれない、はい、
そうですね。
スタドラ、 いや、スタドラでも面白いからな。
でも窓かまけど、お話うんぬんって形だと、スタードライバーの構造っていうのもなんとなくわかるはわかんだよな。
うんうん、今どう？もうかなり前の放送だけど。
はい。
窓マギアフター。
だからやっぱその、ドラマ的なものの方がいいんじゃないですか。びっくりするっていうのやつがあった方がいいって考えると、玉井がもう大好きな作品ですけども、定番に見えちゃいませんかね。
まあだから、のんのん日和とかもね。
やっぱり、マミさんのあの回とか、そういうなんかちょっと、っていうのを期待してる感じもね、あ
のアフターで。本当にアフターの今これ何年か経っちゃうと、うん、明らかに窓マギを意識した構成になってる作品も出てくるわけだ。
あるよね。
うんうん、そうなると、まあそれを進めるっていうのもありだ
よ。あー、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
なんだろうね。
水嶋智監督の、はい、あの、ちょっと残酷な描写があったの、何ですか？
アナザー？
アナザーとかいいんじゃないですか？
あー、そっち？
いや、アナザーばっかりで、そういう。
ガルパンいいんじゃない？
混ぜて、アナザー。あー、ガルパン。混ぜて、ガルパン、アナザーとか、アニメってこんなもんだとイメージつけさせないために、もうバラエティー混ぜた方がいいじゃん。
なるほど。
3作品ぐらいは。そこに配給が入ってももちろんいいですね。
そうだね。
配給。
配給は絶対、ひょうたでも出てません。
配給、配給。う
ん、だ かっこいいですもん、
最初。やっぱちょっとウィクロス重いかな。
重い。
ウィクロス重いか。まあちょっと窓
マギ。でも窓マ
ギ。比べすぎちゃいません、さすがに。
そうだね。
比べるもか。そしたらチハヤフルとかの方が。
あー。
配給とまあスポコンなんだけどね。
うんうんうんうん。
これはもうイニシャル D。
イニシャル
D。新劇場版イニシャル D。
あー。多分知ってますよ、そいつはって。イニシャル D は。知らん、知ってるやつや。
新劇場版のイニシャル D のオノシャル D がすごい。またこれもオノ D がす
ごい。オノシャル D ってある。
オノシャル D 特集やろ。
超気になる、オノシャル D。
セブン乗ってたあれだよね。
そう。
RX7 ね。オノさんなんですか。
サップサク面白かったわ。オノさんが、オノさんがもう赤いバラの花束で挑戦と。アキラ山頂にて待つ。
アホ？だかっこいいで。
わざわざ戦うために馬力下げるって。320から260とか言って。わかったわ。
面白い。
アニメサントラ聞いてみたけん。
は
い、
お
これ、国さんと足止先生で二人でやってもらった。
ほんと短かったんです
よ。これも稲見さんですね。アニメサントラの件聞かせていただきました。アニメのサントラ言われてみればしばらく買ってません。はい、響けユーフォニアムのサントラは吹奏楽の魅力に目覚めて欲しかったのですが、ずっと売り切れで手に入らず、結局プロが演奏した劇中で演奏された曲が入っている別の CD を買った次第です。その時サントラの需要ってどうなのかなと漠然と思ったのを思い出しました。国キャプター足止慎吾さんの話を聞いて、あ、そういえばブルーレイとか DVD を買った時に初回特典でサントラが入ってたことあったなと。買わなくなった立場でこんなこと書くのもあれですが、サントラの立場的にちょっと寂しい気がします。
うんうんうん、
手元にある ROD やトップを狙いつつ PC エロゲ版のホワイトアルバムのサントラとかを聞き直してみるとやはりいい。
うん、
特に岩崎さんの才能が大爆発してる ROD のサントラ何度聞いたことか。
そうですね。
アニメのサントラなぜ買わなくなったのかな。身も蓋もない書き方をしてしまえば、僕の場合はお金がないからサントラまで手が回らないというのが実情でしょうか。
多いもんね。
そんな僕ですが、今回のアニメサントラの件はもう一度アニメサントラに目を向けてみようかなというきっかけを僕にくれました。感謝です。スペースダンディのサントラとか出てればいいな。
スペースダンディ
ということでいただきました。サントラ
ですね、
アニメのサントラね。
そうだよね。だから昔で言うと、だって映像そのものがビデオの前とかなかったから、
うんうん、
まずレコードでサントラ、
はい、
もしくはドラマ編っていうのもあった
から、ね、なんかあったらしいですね。
あった、うんうん、今はね、だからその本編の映像も買えるし、でグッズもあるし、
うんうんうん、
でプラモデルというかフィギュアもあるしってなると、お金回ってないってもあったよな。
キャラソンがまだ多いんですよ、まあね、多いからどうしてもあっちゃうんですけどね。
他にもね、アニメサントラ反響ありまして、くれないイットさんからいただきました。
はいはい、
ダゾさん、クニさん、アシトミさん、こんにちは。
こんにちは。
アシトミじゃないけどね、
はい。
先日配信されたアニメサントラの件、とても楽しく拝聴いたしました。アシトミさんのアニメ音楽うんちくが炸裂していて聞き応えがありました。国井さんの歴史を感じる厚みのあるお話もありがたく聞いていました。ということで、私はアニメの劇版が大好きです。もともとメロディーの好きなサントラをたまに買う程度だったのですが、まあちょっと端折ります。
はい、
まあ、10年ぐらいずっと劇版好きだと。以下マニアックな話を少しします。
ほう、
もしお時間があれば取り上げてください。劇版はどうしても様々な理由や制約で別撮りが基本です。弦楽器だけ、管楽器だけ、打楽器だけ、あとは打ち込みと重ねるみたいな。 オーケストラ系のサントラでも別々に撮ってミックスしてあるから、クラシックコンサートとかに行っている人はアニメの劇版を下に見ている人もいるかもしれません。いわくこんな音しねえよというように。でも僕は声を大にして言いたい、劇版はそういうものです。映像と合わせてより感情を揺さぶるのが目的であって、コンサートで聴ける音情感と同じであることはあまり重要ではないのです。むしろ印象的なメロディーを奏でる楽器をフォーカスするために別撮りしてミックスでさらに調整するなんてこともあるわけです。音楽だけで聴くと名場面を思い出しますし、劇版作家の書いた楽曲単体でじっくり味わえます。今スタジオで作られたマスターに限りなく近いハイレゾ音源でリリースされるサントラも増えてきましたから、ますます楽しみは深まってきています。個人的には劇版のようなアコースティック音楽はイヤホンではなくスピーカーで聴いてほしいなと思います。奥行きや立体感含めて楽しみが深まりますからおすすめです。長くなりました、皆さんご活躍楽しみにしてますということで。
なるほど、
うん、
ここまではだから手が回らない人もいるかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね。
か確かにこう音楽ね、
はい、
あのライブの音源と違うじゃん、こんな音しないよっていう批判に応えるっていうのもなんか戦ってる人たち
も、ね、かっこいいですね。
でもまあそうかもね、それはなんかお芝居やってる人が声優さんのお芝居見てこんなお芝居しないよとか、こんなこと言わないよとかっていうのと同じかもしれませんね。サントラの件、はい、まだまだ反響をいただいておりまして、はい、ありがとうございます。
ございます。
エピーロさん、第28回の色彩設計、梅崎ひろこさんに話を聞いてみた。お色彩設計の人に話を聞いたっていう件がある。
行くって話も聞いた
そう。だからみんなエンディングのテロップ見て、はい、スタッフロール見て、うん、色彩設計って多分何度も見たことあるんだけど、この人が一体何をやってるのかって
分かんない、分かんない、
よく分かんないじゃないですか。だから実際に色彩設計やってる人にどういう仕事をしてるのかっていうのを伺うという、
は
い、そう、これは月刊熱量と文字数で、まあ伺ったやつなんですけど、その作業量がすごすぎて感動するけど尊敬するけど憧れられないっていう、
なんて身も蓋もない感
じ。アニメーションの色使いね、梅崎ひろこさんに話を聞いてみたを繰り返し聞いていてふと思ったことがあるのでメールします、はい、ただの印象にすぎませんが、テレビアニメにおける色使いが2009年ぐらいを境に変わってきたように思います。具体的に言うと軽音あたりからということなのですが、それ以前よりパステル調の色など綺麗な色が多く使われるようになったのではないでしょうか。特に日常系など特殊な設定ではない作品における背景や女性キャラクターの衣装にそれを感じます。イメージで言うと、それ以前がデパートの紳士服売り場を見ているようで、それ以降が婦人服売り場のようだというか、そういうことなのですが、熱文字編集部の皆様方いかが思われますでしょうか。
あ、その何ですか、僕時代は分かりませんけど、今期はでも新版でジョジョの第4部、
あ、
結構びっくりしますよ。
あ、ジョジョ結構色使いベタっとしてるイメージ
ある、うん、しかも4部が空の色とかが荒木先生の描くイラスト集とか表紙の絵なんて、こんな色しねえってやつで、
あ、
ちょっともう絵画みたいになってるんです
よ。なるほどね、なるほど。
その辺担当の色彩設定さんとかどうも話も聞いてみたいですね。
いや、だからやっぱ色彩さんによって個性があるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、あと流行り廃りもあるし、
うんうん、
まあ、原作のイメージっていうのもあるからね。
俺ね、でもこのパステル調とかっていうのは多分ね、ラノベ原作作品に多いんじゃないかなと思うんですよね。だから単純にラノベ原作が増えたので、例えば異世界ファンタジーものであるとかっていうと、どうしてもその現実にはない色であるとか、個性を際立たせた色、まあキャラクターの髪の毛の色が全部違う
みたいな
のが基本になってくるんで、割とこの世界ではない世界を描くときに、あの宇宙ショーへようこそとかもそうだった
けど、
やっぱ結構カラフルになっていくっていうのがあの基本なのかなと。だ、なんか一時期あの 和色和の色、
はい、
水彩っぽい、
うんうん、
放浪息子とか、
はい、あったあった、あの、そんなに言いましたね。
あと、うん、ジェイシス、だからあれですよ、大正野球娘とか青い花、
はいはいはいはい、
あの辺すごい好きだったんですよね、うん、だから JC ってこういう和風の色使いっていうのを一個売りにしていくのかなと思いきや、でもまあそういう感じでもなさそうな、なんかあの手の目に優しい色使いっていうのもなんか今後見てみたいな、
そうですね、
まあ、多分監督さんから指示を受けてそういう風にするんでしょう。
原作があると僕のうがった見方だと、多分ね、漠然としてる注文というかイメージとして可愛くしようっていうなるけど、
はいはい、
可愛いって何っていう風になると思うんだよ、うんうん、言葉にしろそうなんだけど、色彩設定も もう全部をまず可愛いってことを女の子可愛いってことを考えると、ほわんとしてるニュアンスって必ず多分出してくると思うんだよね。それ考えなきゃいけないってことになってくると、どっか淡い色の感じ。かといってあんまりパステルパステルで薄くなっていくと、アニメとしては動かしにくいっていう状況になってくるはずだから、そこのバランスの兼ね合いってあるんじゃないかなっては思いますけどね。俺、可愛いっていうのも大きいと思うよ。あの、オーダーとして可愛くしてくださいっていうのになると、それどうやって表現するんだってみんな考えるんだけど、色彩設計の中ではその可愛いっていうのがどういう色をチョイスすれば可愛いっていうイメージになるのかっていうのが、その婦人服のようの売り場に変わってきているような気がするっていうのは、多分オーダーが可愛いっていう言葉が出てきてるからじゃないっていうふうにはちょっと思いましたね、今聞いてて。
あと線が細いのかな、キャラクターの。
お
ー、アイマスとかやっぱ色が綺麗なイメージがある、
ね、そうですね、
すげえ綺麗なイメージあるから、
なんかやっぱ淡いイメージあります
ね。そうだよね。うん。うん、まあ色彩などがね、はい、話がありまして、まあ熱文字ならではでございますけどもさ、最後です。なんか感想とかお知らせありますか？
あ、ですね、感想ではないんですけどもですね、
はい、
あのプリキュアの映画が非常に面白いんで、まだやってる方いたら、
はい、
あのミュージカル映画となってましてですね、誰かがあの歌の出る頻度が面白いのね。森行きの嬢さんっていう作詞家の方が、ね、はい、やってるので、
は
い、
森行きの嬢さん、
やっぱり基準はロック好きとしてはやっぱりね、
た
くさんあるじゃないですか。この辺もちょっとぜひとも見てほしいという
なるほど
お願いします。
僕はあの同級生見て
るんですか、はい、あ、一応探しますよ、やってる劇場を。
同級生は本当にすごいです、ね、
はい。
国さんは、
僕はそうですね、何でしょうかね、イニシャル D、
イニシャル D、
車に興味持ってくださいって思います。
そうですね、はい、イニシャル D は DVD も素晴らしいですから、
あの時代から。今ね、だから車関係の雑誌を見ると、僕らの世代の人たちが編集になってるんでしょう。80年代前半から90年代、まあ前半ぐらいの車を追っかけるというか、幻のとか伝説のとか、僕たちが好きだったっていうムック本がいっぱい来てるんで、うん、その辺読んでイニシャル D を見ると、道具萌えの国がイニシャル D も面白いよって言ったら、なんとなく分かってくれるかもしれない。
あ、なるほど、
はい、
というわけで、ぜひね、またこの4月新版のこの1話なんかも送っていただきたい、
はい、
また理想のあのことのあのデート、ぜひね、同じキャラクターずっとでも構いませんので、
うんうん、
送っていただければなと。すべてのメールは熱文字アット gmail.com です。ということで今月以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙され